こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、3月の22日にですね、晩の夜の19時、に、聞いた話でですね、これは皆さんに、ご紹介したいなというふうに思ってたことを紹介させてもらおうと思うんですけども、その前にですね、昨日お客さんのところで行きましたら、このラジオを、一番に聞いてもらってるんちゃうかなと思う人なんですけど、水谷さんっていうところにですね、寄せていただいたんですけど、この番組にも来ていただいたことがあるんですけど、毎週聞いてるでっていうことでね、言ってもらうことがすごく嬉しくって、でこの頃お客さん多いなとかですね、言ってもらったりとか、自分のラジオ聞いてるだけでも、あんたのやる気とか、そういうのが伝わってくるなとかね、言ってもらえるのがむちゃむちゃ嬉しくって、昨日もですね、その方、本当に私、お世辞も何もなくて、その方、昔から、すごく長い、もう20年以上お世話になってる方なんですけども、すごく、見た目も、その、実際の年齢よりも、本当に若く見えるので、いつもその改めてこう生年月日とか見たときに、そういう年やったんかなみたいな感じで思ったことをそのままパッと言ったりすると、いやーそんなことないで、もう年やからとかね、もうこの頃あかんわとかって、ついつい挨拶ごの言葉みたいな感じでね、本人さんは言っていらっしゃったと思うんですけど、僕はすかさずですね、いやもう年やからとかもうあかんわって言ってたら、さっき一番最初に僕の一番のリスナーって言ってくれてましたやんっていうふうに、話したら、それあかんとかね、もう年やっていうふうにマイナスのことばっかり言ってたら、僕のリスナーっていうことは飽きませんやんかっていうふうに言ったら、せやせや忘れてたみたいな感じでですね、そこでまた笑顔になったりとか、いうのがですね、僕にとってはもうむちゃむちゃ嬉しくって、で昨日もね、一つの夢としてですね、またその方にね、もう80超えて、なかなか歩くのもしんどいわって言うてはったんですけどね、ぜひともまたこのラジオのスタジオにね、来ていただいて、お互いワクワク、何でもよろしいやみたいな感じで、とにかくワクワクお話できて、でその後にまた一緒にね、食事でも行けたらいいなっていうふうに思ったので、それを一つのこれからの夢みたいな感じでですね、お伝えさせてもらいました。水谷さん、絶対行きましょうね。近いうち、来てください。ありがとうございます。で今日はですね、皆さんにお伝えしたいなと思ったのはですね、この番組でも紹介、今までもさせてもらったことあるんですけど、大島啓介さんっていうね、予祝。今、阪神タイガースのね、矢野監督さんもですね、この予祝っていう考え方、大島啓介さんのね、本を読んで、すごいな、感動してっていうことで、実際大島啓介さんもね、高校野球、全然その、有名じゃない、公立の高校野球でもね、私立でも有名じゃない高校野球の、アドバイスしてですね、この予祝っていう考え方をベースに、大島啓介さんがアドバイスしてる高校がですね、本当に無名の高校が甲子園に、何校も、1校2校じゃなくてですね、何校も出てるというね、こともご紹介させてもらったと思うんですけど、その高校野球というね、やっぱり同じ野球で、そんなことになるんやということで興味持って、多分、予祝の本をですね、一生懸命読んでですね、で、2軍の監督の時にも優勝したということで、それで、1軍のね、今監督になってるんですけどもね、その大島啓介さんのね、人間力大学っていうのがあるんですけど、その人間力大学に、いろんな、こういう、その、各方面で、成功されてる皆さんに、 影響を与えているというね、いい影響を与えている方がですね、講師として呼ばれて勉強するというね、人間力大学っていうのがあるんですけども、そこのゲストにですね、特別ゲストみたいな感じで22日、3月22日、今月のね、22日に、キングコングの、西野昭弘さん、西野さんですね、キングコングの西野さんっていうと、皆さんね、あのお笑いの下で最近ね、結構ビジネスとかで頑張ってはる人やなっていうのはわかると思うんですけど、まあ最近ではですね、まあうちも家族で見に行きましたが、映画煙突町のプペルというね、煙突町のプペルというね、映画があるんですけど、まあこれも大島啓介さんがね、自分のために作ってくれた映画かなみたいな感じで大島啓介さんもね、笑ってましたけども、まあその大島圭介さんの人間大学に呼ばれた西野さんのね、お話が、このコロナ禍でもですね、どのようにそのお商売されてる方、事業されてる方の、お役に立てるんじゃないかなというふうに、私も直感的に思ったんで、まあ、この短い時間の中でもですね、どれだけまとめて話せられるかわからないんですけども、お伝えしたいなというふうに、思ったのを伝えます。ポイントはですね、もう最初になんか言ってました。これからの事業を成功していくにはですね、ここやっていうのをもう先言いますねっていうことをね、言ってましたんで、先言います。要はお客さんっていうのは、お金払ってでも参加したがってると。要は情報発信したがってるので、まあそのお客様が参加したがっている、要はお金出してでも参加したいなっていう風なものを、いかに設計できるかがポイントですよ、みたいな感じで言ってました。で、まあ、だからこの人にお金払ってでもっていうことで、そういう気持ちになってもらえればですね、当然お金払ってくれるですよねっていうことで。まあ、ちょっと話戻りますけど、最初に紹介したこの水谷さんも昨日ですね、本当は私も、去年の年末ぐらいかな、年いった人でも、入院保険ね、入れるもんなんかないかなとか、まあそもそもうちで入ってるものに、はい、なんか出るもんないかなっていうような話があったときに、まあ奥さんの、年齢のことで、まあある提案をしたときに、いや、これはちょっと高すぎるなっていうことで、まあその時は契約にはならなかったんですけど、昨日別の件でそこの訪問、水谷さんのところに訪問した時にですね、ちょっとひらめいた、前回高くて断られたなっていうところで、まあその時に もちろんその時入院5000円という保証が最低かなと、まあ僕自身が、ちょっと勉強不足でわからなかったので、最近分かってそれを3000円でできるっていうね、前回提案した時も安くできるんかっていうことで。まあ、その絵をちょっと提案させてもらって、お話をしてる中でですね。まあ、最終的に言っていただいたのは、もうあんたが一生懸命考えて、わしらの、私たちのためにいいというふうに思ってもらえるんだったら、もうあなたが言うんやから、もう契約しとくわと、あった方がいいしと思うしっていうような感じでですね。まあ、そんなふうに言ってもらったんです。結局、西野さんも言ってるのは、やっぱお金払ってでも応援してもらう自分にいかになるかとかですね。そういうふうなところも言ってました。だから人間力というのも大事ですよっていうような形で言ってましたね。で、分かりやすくすごく一つの例で、ああ、そうなんかと思ったのはですね、この先ほど言った映画の煙突町のプペルなんですけど、これもともと映画の前に絵本でですね、2016年ぐらいに絵本として西野さんが書いた本なんですけど、すごく売れたんですよね。で、それが、まあ映画としてっていう風な流れで今年、いや、去年の12月25日にできたんですけども、で、その絵本がですね、まあ今でも本屋に行くとですね、2000円で売ってるんですね。2000円で。で、先ほど言ったですね、いかにお金払ってでも参加したいとか応援したいっていう風になればですね、売れるよっていう風な話の中で自分の例え例で実験してみたっていうことで、あ、これ分かりやすいな思ったんですけど、自分の絵本2000なんですね。で、同じ絵本を、隣の、まあ、ブースかなんかでですね、同じ本ですよ。同じ絵本を、確かその時3000円か、まあ、それ以上、の値段つけてたと思うんですけど、同じ絵本で、ほんなどのように3000円の方はってことなんですけど、 ある方の応援になりますと。でもちろんそのある方は誰それって、どのようにしてて、どうしてる。でもまあ皆さんで応援したってくださいね、みたいな、感じのことやったんですね。で、同じ絵本なのに、高い方が売れるかどうかっていう実験をしてみたら、それがまたね、そっちの方が売れたっていうことなんですよね。だからまあ、こういうところで、やっぱり誰かを応援したいっていう風になればですね、同じものでもそれだけ1000円以上高いのに売れたよっていう風な、ことをまあ僕らに一つの例、自分の作品で分かりやすいなと思ったんですけど、やっぱいかにそれを、まあ、応援したいなと思ってもらえる自分になれるか、そのためにはどうするかっていうことも結構大事やなっていうふうに思いました。で、話の中でですね、山口俊さんの本っていうのもありました。その中でですね、その意味があればナンバーワンで並んでいいよと。で、大資本にはね、機能で勝負したら大資本に負けるから、やっぱり意味があるもんであればナンバーワンでなくても応援される自分に、要はお金払ってでも参加したい、応援したくなるようなことを考えて実行すれば、いいですよ、みたいな感じでですね、言っておりました。今日も皆さん聞いていただきましてありがとうございます。参考にしていただければ嬉しいです。ありがとうございます。